では、手呼吸をエンドレスで10分間始めていきましょう。はい。今回はエンドレスですので、数は数えませんよ。ただ、リラックスして刺激を受け続けてください。我慢する必要のない、取るに足らない刺激かもしれませんが、その点は我慢してください。射精感に至るまでに、どれだけ時間を取れるかということが大事なのです。無限に我慢できる刺激であっても、慣れておかなければなりません。さすがに、この程度は楽勝ですね。握る力を通常の手呼吸よりだいぶ弱めてますからね。刺激が通常の半分以下、三分の一ぐらいでしょうか。女性の膣内と比べますと、どうでしょう。十分の一ぐらいですかね。そういえば、ご主人様みたいにペニスを触られる前から勃起するなんてことは本当に珍しいのですよ。一般的な男性は、10代で複数の女性とセックスしまして、女性の体なんて見慣れてますから。女性の裸を見たって、なかなか勃起しないのですよ。でも、ご主人様は服を着た、それもアンドロイドの女性が目の前に立っているというだけで、軽く勃起していらっしゃいましたからね。それは素晴らしいことです。勃起を待たずに、出会ってすぐセックスなんて、憧れてる女性は多いですよ。そういえば、言い忘れておりましたが、本日のプログラムは、このエンドレスの手こぎ10分間で最後になります。拍子抜けなさいましたか？それも仕方ないですね。今行っている、この重度の早漏さん向けのプログラムは、この3日間の早漏訓練プログラムの中で、一番簡単で、時間も短いですからね。ちなみにですが、重度の早漏さん向けでない一般的な早漏さん向けのメニューは、このエンドレスの手こきを2倍のペースで15分間行った後、先ほどの途中で祈祷を一周させるタイプの手こきをさらにエンドレスで15分間です。まあ、多少時間が長くなっただけで大差ないですよね。握る強さは今よりもっと強くしてますが、皆さん楽々クリアされていらっしゃいますよ。ご主人様も今からでも変更できますが、どうなさいますか？変更しないですか？そうですか。このぐらいのゆったりとしたペースだと、射精感へと結びつきようがないので、リラックスしてできますね。ご主人様は童貞さんでいらっしゃるので、相場はわからないかもしれませんが、実際にこの程度のペースで膣内をピストンした場合、早漏でない方は無限に我慢できます。というよりも、もっともっと激しくピストンしなければ射精に至りません。この2秒に1回ピストンするペースというのは、いわば休憩みたいなものなんです。激しくピストンして少し行きそうになってしまった場合などに、このぐらいのペースで息を落ち着かせるという感じですね。まあ休憩にしてもちょっと遅すぎるくらいですかね。今は室内ではなく手こきで、しかもほとんど握力を入れず触ってるだけという状態なので、ほとんど刺激はありませんよね。この程度の刺激だと、どんな重度の早漏さんでも何時間かかっても射精することはできません。そういえば、ご主人様はこの3日間の早漏訓練プログラムが終わった後のスケジュールについてご存知ですか？ご存知ないですか？では、一応説明しておきますね。この、今やっている3日間の早漏訓練プログラムは、射精感に至る前の段階での早漏訓練になります。3日間の訓練が終わりましたら、一度射精していただいて、その後3日間射精を禁止していただいた後に、また5日間の早漏訓練が始まります。この5日間の早漏訓練プログラムは、射精しそうになった時に無理やり我慢する、いわゆる寸止めがメインになります。この5日間の訓練では、一度も射精することはできないので、前3日の射精禁止期間と合わせて、 8日間丸々射精ができません。今やってる3日間の早漏訓練は、完遂できない方はほとんどいらっしゃいませんが、5日間の早漏訓練では途中で射精してしまう人が結構いらっしゃるんですよ。皆さん3日目ぐらいまでは結構耐えるんですけど、4日目からかなり厳しいらしく、30分もしないうちに射精してしまう方が結構いらっしゃいます。射精してしまう限界まで激しく手こきしたり、フェラチをしたり、セックスしたりするわけですが、いざ射精しそうになるとピタッとストップして射精を我慢させます。それを何回も何回も繰り返していきます。最初のうちは行きそうになったらすぐストップするんですが、だんだんとストップするまでに時間を空けていくようにするわけです。そうやって射精するギリギリで耐える力を鍛えていきます。今やってる射精感に至るまでの時間を遅くするトレーニングも大事なんですけど、結局女性とセックスする際にですね、何十分もピストンした後、女性に求められたら即座に射精するという射精コントロールが最も大事なんですよ。結局ピストンで満足させても、射精するタイミングを逃すと不完全燃焼といった感じで、満足感が半減しますから。射精するギリギリで、何分でも、何十分でも耐えることが求められているんですね。なぜそんな辛そうなお顔をしているのでしょうか。こういった取るに足らない刺激でもフラットに受け続けて精神を乱されないことが大事なのです。受け入れてください。2日目、3日目はもっとじらされますよ。時間も多少長くなりますし、もっと心にゆとりを持っていきましょう。5日間の早漏訓練の時は毎日1時間以上ですから、今と比べ物にならないくらい大変ですよ。ただ明日のプログラムはそんなに大変じゃないです。難易度で言うと今日の2倍程度です。まあ元があってないようなものですから、ほとんど誤差ですね。手こきがフェラチオに変わるくらいですからね。ご主人様はやはりフェラチオをされたことはないのですか。そうですか。私もご主人様に購入していただいたばっかりの新品ですから、フェラチオをしたことはないのですが、各種のテクニックについてはすでにインストール済みですので、ご満足いただけると思います。まあ明日はそのテクニックの3種類ほどしか披露しないと思いますが、いずれ他の種類のフェラチオを披露する機会もあると思います。期待していてください。手こきも本日は2種類しか行っていませんが、他に何十種類もレパートリーがあります。こちらもいずれ披露する機会があると思います。本日は初日ですから少し物足りないかもしれませんが、後の楽しみにしておいてください。ご主人様は童貞さんでいらっしゃいますが、やはりセックスはしたいのでしょうか。私のデータベースによりますと、ご主人様の年齢ですと、平均女性経験人数は10人から15人となってますね。おそらくご主人様と同じ年で、童貞さんなんて相当珍しいんじゃないでしょうか。でも安心してください。アンドロイドは絶対に秘密を守ります。ご主人様は重度の早漏さえ治せば、きっとセックスできますよ。ご主人様は童貞でいらっしゃいますので、私とセックスはできませんが、セックスに備えてしっかり訓練しておきましょう。はい？はい。ご主人様は童貞さんでいらっしゃいますので、私とセックスできません。アンドロイドで童貞を卒業することはできません。国の法律で決まっております。童貞さんがアンドロイドで筆下ろしすると、それだけに夢中になってしまい、後の社会生活に悪影響が出てしまうということで禁止されております。今回の早漏訓練プログラムの3日目は、本来私の膣を使ってセックスするはずですが、 ご主人様は童貞さんでいらっしゃいますので、オナホールで代用させていただきます。ご主人様は重度の早漏さんでいらっしゃいますが、勃起力には秀でていますので、重度の早漏さえ治せばいつかきっとセックスできますよ。ご主人様が生身の女性とセックスしていただいた後には、私ともセックスできますので、安心してください。さすがに、いつまでも女性とセックスできない、なんてことはありませんから。ご主人様もいつかきっとセックスできますよ。さて、そうこう言っているうちに、そろそろ10分ですね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。では、これで初日の早漏訓練プログラムは終了となります。お疲れ様でした。